先週ですね、日曜日の朝、タイマーがある時間になったらテレビがつくようにとセットしてるんですけども、番組の中で気になる思いがぐさっと入ってきて、そのことを今日は皆さんと分かち合いたいと思います。皆さんご承知の通りに、天草島原世界遺産にこの度登録されましたよね。天草島原の乱の、我々は隠れキリシタンとか呼ばれていることを聞きましたけど、潜伏キリシタンとかね、そういうふうな表現されてました。その中で先祖代々弾圧されて、ずっと隠れてイエス様を崇めていた人たち、ドキュメントでした。その中でふっと思ったんですよね。僕も天草出身ということで、下手したらここにいるのは神様の憐れみであって、ここに今立ってイエス様を礼拝できているのは、もしかしたら先祖隠れキリシタンだったのかなとか、いろんな思いを馳せていました。皆さん、沈黙っていう映画をご覧になったと思います。遠藤周作先生の沈黙、それ以外にイエス・キリストの生涯とか、イエス・キリストの誕生とか本も書かれているんですけどね。遠藤周作先生自身は12歳の時にカトリックで洗礼を受けたとプロフィールには載ってました。その先生の沈黙という映画を見に行ったと思います。どんなあらすじだったかというと、島原の乱が終わって、その頃に海外から高貴なイエズス会の司祭という人が日本にキリスト教を伝えるために長崎の五島列島、そこに来たんですけれども、その宣教師が帰郷したという知らせが母国に入りました。帰郷っていうのはキリスト教を捨てるという意味です。本当なのかというので、その人たちの弟子セバスチャン・ロドリゴですね、フランシス・ガルペという2人の弟子が五島列島に行こうとして、先生がどうしているのか日本に行って確かめたいということで、日本に来るときにマカオに立ち寄った。マカオには吉次郎という日本人がそこにいて、その者と一緒に五島列島に帰ってくるというようなストーリー、そこから始まりました。物語の話は今日はないんですけれども、まずそれを知っておいてほしいなと思いまして、五島列島に潜入した。その時に隠れキリシタンの人たちがいましたんで歓迎してたんですけれども、そこの藩主、幕府の人たちですね、弾圧を続けていました。その中で最後は吉次郎っていう日本人ですけれども、気弱な人間、兄弟もいました。兄も妹もイエス様のために殉教して亡くなった。最後は弾圧で苦しめられている日本人、それを見て思わず寄り添ってしまって、その人もそこで命を落としてしまった。残ったロドリゴっていう若い弟子ですけども、出会いたかった先生に日本で会いました。その人は生きていました。ロドリゴはなんで先生はキリスト教を捨てたんですかとか分からなかったんです。ロドリゴは神様に、なんでこんなに祈っているのに助けてくれないんですか、救いはないんですか、一生懸命祈り続けていました。そのところで教えを捨てて、日本人として幕府側についている先生と出会うんですよね。その先生を通して役人が、あなたの信じている神様は本当にいるのか、あなたがそんだけ祈っているのに救いに誰も来てくれないじゃないかというような言葉を言います。ロドリゴはもうそこで殉教しようと、踏み絵を踏んだらあなたは助かると言われ続けてたんですけれども、踏み絵を踏まずに殉教するという気持ちで言ってました。その前の晩、いびきの音がうるさくて眠れない、音を何とかしてくれっていうのを師匠である先生に言いました。何と言ったかというと、あなたはあれがいびきにしか聞こえないのか、キリスト教を捨てた人間たちの苦しみの叫びだと。その叫びはあなたが踏むことによって助かるんだというふうに言われました。それはいびきじゃなくてうめき声なんだと。その時にロドリゴは先生が同じ気持ちで踏み絵を踏んだんだなというのを気がつきました。で、同じ気持ちが分かって、 もうそこで踏み絵を踏もうという思いが来て、踏み絵を踏もうとした時、銅板で作ったイエス様の擦り切れた顔を通してイエス様が語りかけられました。その時の言葉が忘れられないんですよね。踏みつけようとした時にロドリゴには激しい足の痛みが襲ったんです。その時にイエス様が何と言われたか、踏むがいい、お前の足の痛さはこの私が一番よく知っている、踏むがいい、この世に生まれお前たちの痛さを分かつために十字架を背負ったのだと語りかけられました。この言葉をね、映画で見た時とまた違う言葉で離れることがありませんでした。踏み絵を踏んで、なんでこんなことをしてしまったんだろうというロドリゴに対して落ち込んでいるところにですね、ロドリゴを裏切った吉次郎が許しを請うために彼のところに来ました。今度はイエス様は吉次郎の顔を通してロドリゴに語りかける。何と言ったかと、必死にロドリゴは、なんで黙ってるんですかイエス様と叫び続けてたんですけれども、私は沈黙していたのではない、お前たちと共に苦しんでいたのだ、弱い者が強い者よりも苦しまなかったと誰が言えるか、言葉を語りかけました。この言葉を聞いた時に、皆さんどうかは分かんないですけど、映画を見た時と違う新鮮な気持ちで、これは俺のことだと、俺に言われてるっていうのが心の中にスッと入ってきたんですね。これは私自身じゃないかと。この物語を改めてあらすじを言いましたけど、この中で感じることは、あえて聖書の言葉は出していませんけれども、私が読みたいと思います。この人と一緒だなというふうに私が思ったことです。ヨハネ13章の21節から少しお読みさせていただきます。イエスがこれらのことを言われた後、その心が騒ぎ、厳かに言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて、互いに顔を見合わせた。弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が身胸に近く席についていた。そこでシモン・ペテロは彼に合図をして言った。誰のことをおっしゃったのか知らせてくれ。その弟子はそのままイエスの胸に寄りかかって、主よ、誰のことですかと尋ねると、イエスは答えられた。私が一切れの食べ物を浸して与えるものがそれである。そして一切れの食べ物を浸して取り上げ、シモンの子イスカリオテのユダにお与えになった。この一切れの食べ物を受けるや否や、サタンがユダに入った。そこでイエスは彼に言われた。しようとしていることを今すぐするがよい。席を共にしていた者のうち、なぜユダにこう言われたのか分かっていた者は一人もなかった。ある人々はユダが金入れを預かっていたので、イエスが彼に祭りのために必要なものを買えと言われたか、あるいは貧しい者に何か施させようとされたのだと思った。ユダは一切れの食べ物を受けるとすぐに出て行った。時は夜であった。私はこのことがユダと重なって入ってきました。これがですね、別の箇所、マタイの福音書とかいろいろありますけれども、同じようなことが書いてあるんですけれども、たった一つだけ違うことが今のヨハネの福音書には書いています。それはどこかと言いますと、今の13章の27節のところです。そこでイエスは彼に言われた。しようとしていることを今すぐするがよいというふうに書かれています。マタイとかではそういうふうな表現はしてありません。私を裏切るのはあなただとか、ね、そういうふうな表現をしています。これを置き換えると、吉次郎はユダにも見えます。吉次郎は私自身にも見えるんです。イエス様はユダ自身に語られたんではないと私は思いました。その前にサタンが入っていましたので、お前のするべきことを今すぐしなさいと、決してお前の顔を見たくないと神様はユダには言ってないんですよ。 なぜなら十人の弟子は私が選んだんだというふうに書かれてまして、でも一人だけ裏切る人間がいるっていうのは神様は分かってて、それが聖書を成就するために必要な弟子だったんだということが、そう思っています。ユダの心、弱さっていうのは今私たち自身が常に抱えていることであって、決して私自身ができた人間でもないし、人を責めれるような人間でもありません。裁けるのは神様だけですよね。今日語りたいところは、神様の愛、十字架の愛っていうのはすごいことなんだっていうのを皆さんにお伝えしたいと思っています。しようとしていることを今すぐするがよい。これはイエス様の、お前の顔なんか見たくもないと、もう俺の前から消えろとか言うんじゃなくて、裏切り続けている人間の性質ですけれども、当然 100% の人間はいないんで罪を犯し続けると思います。私は悔い改めても毎日毎日気づかない罪も犯すでしょうし、表せられない罪を犯し続けると思います、死ぬまで。でも神様は許し与えてくださっています。イエス・キリストを救い主として信じて受け入れるならば、神様と同じところに行けるというふうに信じてます。皆さんどうでしょうか。神様の愛っていうのは信仰、希望、愛、この中で最も大事なものは何ですか。最も大切なものは愛です。聖書には書いてあります。愛は全てを結ぶ帯でもあると神様は言われてます。私たちはみんなに、神様が私たちを愛されたように隣人を愛し、友達を愛し、みんなを愛していけるような神様の愛を流し出せるようなものになっていきたいと願いますが、アーメンでしょうか。沈黙っていうのは小説ですけれども、クリスチャンである遠藤周作が書いた、神様に用いられて伝道書みたいな感じの方に私感じました。沈黙っていう言葉が心に響き、神様は沈黙してるんじゃないよ、あなた方を愛してやまない、沈黙している時はあなたと一緒に苦しんでるんだよ、あなたの辛い時私はあなたと一緒に苦しんでて、私は一心に背負う、神様はおっしゃってくださいますから、感謝です。皆さんの今日必要な御言葉になっているか分かりませんが、私自身が示された思いとして今日皆さんと分かち合いさせていただきました。神様はもう一つ言われています。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる、もうしばらくしたら世は私を見なくなるだろう、しかしあなた方は私を見る、私が生きるのであなた方も生きるからである、私の戒めを心に抱いてこれを守る者は私を愛する者である、私を愛する者は私の父に愛されるであろう、私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろうとイエス様は言われています。私たちも互いに愛し合いながら、力はないけれども神様の足跡を追いかけていくような、そんな純粋な人間で死ぬまでいたいというふうに思います。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日主よ、あなたを礼拝する喜びを心からありがとうございます。どうかこの思いが集っている一人一人のうちに、主よ触れてくださって、心のうちに霊魔として入ってくださいますように心からお願いいたします。私たちは弱い人間であって、簡単に人を裏切り、そして人を傷つける性質を持ったものです。しかし主よ、私たちはあなたに出会い、あなたによって救われ、このところに集まっています。どうか主よ、あなたに習う者として日々清めて用いてくださいますように、心からお願いいたします。今日も感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。